さい。恵みと力に満ちてと題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま使徒言行録の6章8節から15節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、ステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。ステファノという人がここに登場してまいります。この人は先に選ばれた7人の働き手のうちの一人です。この7人の働き手と申しますのは、エルサレム教会の中で非常に困ったことが起こった中で選ばれた、そういう職務でした。教会がペンテコステの日に誕生して、そして神様から祝福をされ、大勢の兄弟姉妹が増し加えられていきます。教会が急速に拡大していった、それはいいのですけれども、しかしそのために問題が生じてしまいます。教会、エルサレムの教会というのはもともとは12弟子たち、これはイエス様と一緒に旅をしてきた人たちで、アラム語あるいはヘブライ語をしゃべるユダヤ人たちだったんですけれども、そういうヘブライ語をしゃべる人たちの他に、外国で育ったギリシャ語を話すユダヤ人たちも大勢教会の群れに加わってきたんです。でこの人たちも、まあ、しゃべる言葉は違いますが、ユダヤ人ですから、同じユダヤ人同士、同じ神様を信じていますし、まして同じ主イエスキリストを信じる、そういう兄弟姉妹です。ですからお互いに同じ信仰に立って心を通い合わせることができるはずだと、そう思いたいところなんですけれども、しかし日常生活の中で話す言葉が違うということは、これは一緒に生活するのはなかなか大変なことになるわけです。ただ言葉が違う、言葉を訳してお互いに通じさせればいいというだけではなくて、言葉が違う人同士というのは、それぞれが育ってきた生い立ちが違うわけですから、生活習慣が違いますし、あるいはそれぞれの育った場所で身につけた考え方も違うというふうになります。同じキリスト者同士なのだから、お互いが一つなのだと、口で言うことは簡単ですけれども、しかし実際にその人たちが一緒に暮らしていくためには、本当にさまざまな細かい配慮と努力をしなければならず、そしてたとえそういう配慮や努力をしたとしても、良かれと思ってやったんだけれど行き違いが生じるということだって起こってしまう。でそういう中で、そういう小さいことが積み重なるうちに、お互いの気持ちがすれ違ってしまって、どうもうまく交わりが保てなくなるということも起こってくるわけです。でそんなことが重なっていた中で、比較的最近エルサレムにやってきた、外国からやってきた人たち、外国生まれのユダヤ人、ギリシャ語を話すユダヤ人と言われる人たちですが、そういう人たちの中で、しかも高齢になって夫と死別してしまった未亡人たちの中に、教会から食料を十分に分けてもらうことができないで、ひもじい思いをしている人たちが現れてしまったんです。でエルサレムという町はです、もともとが神殿を中心に成り立っている宗教都市ですから、お金儲けをする産業がたくさんあるわけではありません。神殿で捧げ物にする動物を商ったり、両替を行って利益を上げるごく一部の商売人を別にすれば、エルサレムの大方の人たちの暮らしというのは、 毎年たくさん訪れてくる巡礼の人たちがもたらしてくれる献金や施しのものに頼っています。しかもそういうものというのは、これはユダヤ人同士の相互扶助、助け合いの精神で行われることです。ですから、そのエルサレムの町の中にいるキリスト者たちというのはです、ユダヤ人の助け合いの精神というものから必ずしも、そこにうまくはまらないんですね。教会に属する人たちや他のユダヤ人たちの中でどうしても、後回しになってしまうようなところが出てきます。ですから実は初代教会に集まっていた人が大勢いたって、そこだけ見ればですね、すごくうまくいってるということになるわけですが、しかしそのキリスト者たちは自分たちの間でお互いに支え合い助け合うということがうまくいかなくなれば、すぐに生活が行き詰まってしまうほどつましい暮らしを送っていたわけです。でそういう中にあって日々の食料の分配がおろそかになるということは、それこそ死活問題に発展します。生まれたばかりの教会の中で、その教会生活の中でヘブライ語が上手でない未亡人たちの生活が脅かされてしまったということは、実は教会全体にとって本当に深刻な問題であり、大きな試練になったわけです。で最初はこのような生活の必要なものの分配というのは12人の使徒たちがこれを行っていたのですけれども、しかしあまりに教会の群れが大きくなり、しかも言葉の違う人たちまでそこに加わっているということになりますと、使徒たちは自分たちがこの分配の仕事に携わっているとそれだけですっかり忙殺されてしまって、本来の職務である御言葉を解き明かし、そして福音を伝えていく、そして教会の群れ全体のために祈るという仕事がおろそかになると判断をしました。それで12人の使徒たちに加えて教会の群れの中に、教会全体を、覚え使える7人の働き人を立てるように、教会に頼んだわけです。教会の人たちがそれを良しとしたので7人の働き人が立てられていきました。でこの人たちは信仰の事柄をよくわきまえて、自分の思いではなくて神様の御心を先立たせるような信仰に厚く、また聖霊の働きに仕えて務めにあたる、そういう7人が立てられていったのです。でステファノというのはそういう7人の中の一人でした。少し前置きが長くなりましたけれども、ステファナはそんなふうにして教会の中に建てられた働き人だったんです。ですから、当初ステファノたちに与えられていた務めというのは、教会の中の特に貧しい人たちに必要な品物や食料やお金なんかを間違いなく漏れなく分配をするということでした。でステファノは当然その技に精を出したに違いないんです。一生懸命愛と奉仕の技に励んだに違いないんですけれども、しかしそういうふうに教会の、兄弟姉妹の実際の生活に使えていく、でそういう時にはです、実はそこでただお金やパンを届けておけば解決になるというのではないということにステファノは、気づくことになります。品物が満たされればそれで、全てが終わるのではないんです。精神的な孤独を抱えていたり、悩みがあったり不安があったり、不満を抱えている、弱い立場にある人はそういう思いを持ちがちですけれども、ですからステファノの務めはただヘブライ語の不自由な人たちにお金や品物を届ける働きから次第に広がっていったんですね。例えば、使徒たちがヘブライ語で喋っているその福音をギリシャ語に通訳して説明してあげたり、あるいは不安や孤独を抱えている人たちの気持ちを励まして、恐れを取り除いて信仰生活を支えていくような、そんな役割も果たすようになりました。今日聞いた最初のところ、8節のところには、ステファノが恵みと力に満ちて 不思議な技や印さえ行うようになっていたのだと言われています。恵みと力に満ちていたと言われていますが、この恵みというのはこの場合は不安でたまらなかったり孤独な人たちを慰め励ますことのできる人間的な魅力のことだろうというふうに言われています。ステファノは自分の人間力を用いて精一杯に貧しい人たちのために仕えたんです。彼に与えられていた温かさ、あるいは明るさ、朗らかさ、そういうものを用いながら不安や孤独な人々を落ち着かせて神様を信じイエス様に仕えていける、そういう方向に向かわせる、そういう賜物をステファノは懸命に用いて働かせていく。そのうちにです、ギリシャ語を話すユダヤ人たちの中で、ユダヤ人キリスト者の中でいなくてはならない存在となっていきました。で、使徒言行録を読んでいますと、このステファノだけではなくてもう一人フィリッポという、7人の働き手の中の一人も、同じようになっていったということが後の方に出てきます。いずれにしてもこのステファノはです、ギリシャ語を話すユダヤ人キリスト者の間で本当に頼もしく思われる存在になって、そしてまたステファノ自身もそんなふうに頼られるということを受け入れたようなんです。で、12人の人たちはもちろん群れ全体を考えて、これはギリシャ語を話す人もヘブライ語を話す人も両方いますが、その群れ全体を考えて祈りと御言葉の奉仕に当たっていましたけれども、しかし人たちが話してくれる言葉というのはどうしてもヘブライ語が中心ですから、ヘブライ語に不自由な人たちにはなかなかイエス様のことが伝わっていきづらいわけです。ステファノ自身は名前からするとこれはギリシャ語を話す人たちのグループから出てきた人じゃないかと言われますけれども、もともとギリシャ語を話すそういう人たちで、しかもヘブライ語のこともわかる、そういう人でしたので、まず教会の群れの中に、福音を伝える、そういう働きをしました。そして慰めを与え、勇気を与え、癒しも行うようになっていく。ところがです、ステファノはそこで止まらなかったようなんです。教会の中で貧しい人たちにイエス様のことを伝えただけではなくて、さらにはです、まだキリスト者になっていない、しかしエルサレムに住んでいたギリシャ語を話すユダヤ人たちがいるわけです。で、そういう人たちのところにも出かけていって、キリストの福音を述べ伝えるということをしたのでした。9節と10節にそんな消息が述べられています。ところが、キレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかった。そう書いてあります。キレネとアレクサンドリアって地名が出てきますが、これはいずれもアフリカの北岸にあった地中海に面して開いている港町です。で、これらの町のユダヤ人たちで、いずれかの戦争の時に捕虜になってローマに連れて行かれた人たちがいます。ローマに連れて行かれて奴隷とされるんですけれども、ユダヤ人ですから50年経ったら、奴隷から解放されるというそういう決まり事があります。50年の年期が明けてローマで、自由の身にされた人たちが解放された奴隷というふうに呼ばれる人たちなんですね。で、この解放された奴隷という階層の人たちは当然ながら普通のユダヤ人とは生い立ちが違うことになります。長く奴隷生活を続けた末に50年ですから年を取ってから解放される、あるいはそういう奴隷として捕らえられた両親のもとに生まれて、生まれた時からずっと奴隷の子供として育てられ、奴隷の子供は奴隷ですから奴隷として生活してくるんだけれども、両親が解放されたので自分も自由の身になったという人たちが解放された奴隷です。で、この人たちは奴隷にされてたわけですから、ユダヤの中に自分が受け継げるような土地を持ってるわけじゃないんです。そして過ごしてきた生活の境遇も奴隷生活ですから、賃金を払ってもらえるわけじゃないわけです。 身柄は自由になりますけれども、しかし自由になった時に財産があるわけでも生活の道が備えられているわけでもないんです。アフリカでまたローマで長く生活をした、そういう人たちですからヘブライ語だって上手ではありません。ところがそういう人たちが本当にこれは生活が苦しかったに違いないんですけれども、自分はユダヤ人として生まれついたんだから死ぬ時ぐらいはエルサレムの近所で死にたいと思ってエルサレムへやってくる人たちがいたんです。だから志非常に真剣で、これは見上げた心がけだと言うべき人たちです。ところがそういう願いや志を持ってエルサレムにやってくるんですが、もともとエルサレムにいるユダヤ人たちとはこの人たちはなかなか一緒になれないわけです。教会の中で言葉が通じ合わない人たちがなかなか心が一つにならないのと一緒で、ユダヤ人同士だからエルサレムに来ましたというだけではです、なかなかユダヤエルサレムで元からいる人たちに受け入れてもらえない。結局解放された奴隷上がりの人たちは自分たちの街道をエルサレムの町の中に建てて、そして似たような境遇の者たち同士が集まって一つのコミュニティを作っていました。そしてエルサレムの中で大変につましい生活を送っていた、それが解放された奴隷たちの街道に属していたユダヤの人たちです。でステファノが乗り込んでいったのはそういう人たちの街道だったんだとここに言われているんです。でもちろんこれはこの街道の人たちがステファノに話を聞かせてくれと呼んだはずではありません。想像をたくましくして考えるならば、ステファノが毎日毎日お世話をしなければならない、貧しい兄弟姉妹、ヘブライ語が不自由な教会の兄弟姉妹がいましたけれども、その人たちがステファノにこの解放された奴隷の存在を指し示したのかもしれません。自分たちもこのエルサレムの町では大変苦労しながら生活しているけれども、横を見るとまだクリスチャンではないけれども、しかし同じように本当に貧しい生活の中で苦労しているユダヤ人たちがいる。あの人たちは私たちと生活の水準というか生活の仕方はよく似ている。何とかしてあの人たちにたとえ貧しさの中にあっても本当に恵みのもとに生きるということを伝えてもらえないだろうか。キリストの福音を伝えて本当にあの人たちがこのエルサレムの町で喜びと希望を持って生活をできるようにしてもらえないだろうか。そしてもしその人たちの中からイエス様を信じて洗礼を受け教会に連なる人が出てきたらば、その人は今度は本当に教会の兄弟姉妹として自分たちが受け入れることができるようになるのだから、教会の中でお互いに支え合う、そういう分配にも預かることができることになるだろう。なんとかそういうふうな道を考えてもらえないだろうか。ステファノは自分の職務に忠実に働いているうちにそういう出会いがあったのかもしれません。それでステファノが解放された奴隷の回廊に乗り込んでいく、今のは私の想像ですけれども、しかし案外そんなことがあったのかもしれないというふうに思います。でさてステファノはともかくこの回廊に乗り込んでいって、そしてその結果はです、これはステファノにとってもまた他のギリシャ語を話すユダヤ人キリスト者にとっても結果が予想をはるかに超えてしまうことになります。乗り込んでいった結果、ステファノがやり込められたわけではありません。10節に語られているように、理論の上ではステファノの教える救いの方が本当だと、そんなふうに解放された奴隷の街道の人たちも認めざるを得なかったようなんです。でさらにこの9節10節のところを見ますと、解放された奴隷の街道ですけれども、そこには他にもキリキア州とアジア州出身の人たちなどのある者たちも加わっていたというふうに言われています。キリキア州とアジア州というのは、これはエジプトではなくて、キリキア州の中心というのは小アジアの東側ですけど、タルソスという町です。パウロが出身と生まれている町ですけれども、 それから、アジア州、これはもちろん小アジアですから、今日のトルコの出身の人たちも若干そこに加わったようなんです。このキリキアの都がタルソスなので、後にですステファノは殉教の死を遂げますが、その時にたまたまパウロがその場に居合わせたというのは、こういう人々が、この解放された奴隷の街道に加わっていたためかもしれないんです。でいずれにしてもこの時論争の結果、街道に集まっていたユダヤ教徒たちはステファノの語ることに対して反論できませんでした。歯が立たなかったと10節に言われている通りです。ところがです、議論では歯が立たなくても、この人たちは決してステファノの教えにひれ伏したわけではなかったんです。でもしこれがです、解放された奴隷の街道の方人たちの方からステファノを招いてです、ぜひあなたの教えを私たちに聞かせてほしいという、そういう、依頼があってのことであれば、結果は少し違っていたかもしれません。しかしこの論争っていうのはステファノの方からユダヤ教の回廊に乗り込んでいって論争を仕掛けたわけです。で回廊の人たちは議論では歯が立ちません。しかしだからといって本当にそうだというふうに受け入れもしないんです。口では勝てないので力ずくでステファノをやっつけてしまおう、復讐をそこで考えます。でステファノを襲ってその身柄を押さえた上で最高法院に手を回して、最高法院の議員たち、ここには長老たち、立法学者たちという名前が出てきますが、そういう人たちに手を回した上で最高法院の裁判を開いてもらって、このステファノの語る言葉を、これは聞いてはいけない言葉だということにして死刑を宣告してもらおうとしたんです。でステファノが何を教えたか、そして どんなふうにステファノが処刑されていったのかというのは、これは来週の礼拝で改めて聞くことにしますけれども、今日のところではこのステファノの裁判についていくつかのことを確認しておきたいと思います。だいたい3つぐらいのことがここから言えるように思うんです。でまずはステファノは確かに彼の方から解放された奴隷たちの回廊に乗り込みました。でそのように論争を仕掛けたことで、そこに集まってたユダヤ人たちの激しい反発を買って、ついには殉教の死を遂げることになります。しかしこの行い、結果から見るとです、ステファノがあそこでユダヤ人の回廊に乗り込んでいったのは失敗だったんじゃないかと見えるかもしれません。あんなことさえしなければステファノは生きながらやることができたのにって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、しかしこれは実はステファノが、なんでここに乗り込んでいったのかっていうのは、これは最初から最後まで愛の動機によるんです。決して自分がユダヤ教の人たちに伝道してその人たちを回収させて自分の名を上げようというような、そんな動機ではありません。ステファノにしてみたら、自分が教会の中で貧しい兄弟姉妹に仕えていた、あくまでもその働きの延長上に起こったことなんです。兄弟姉妹の貧しい者たちを支えようとしていたときに、その人たちがすぐ隣にいる、街道に属するユダヤ人たちを指し示した。で今ここにある貧しさというのは、ただパンを配り金品を届けるだけでは解決しない。教会生活の中でそのことを痛感していたステファノは、当然教会の外にいる貧しさを覚えている人たちにも同じような思いを向けるわけです。それで本当に自分たちが何により頼んで生活することが正しいことなのか、ふさわしいことなのか教えようと思って出かけていくわけです。私たちのために、もともとは神様と等しい方であったけれども、あえて貧しくなって人間の姿に身をやつしてくださった方がいらっしゃるんだ。主イエスキリストという方がその方で、この方は十字架におかかりになるというところまでへり下って貧しくなってくださった。それゆえに私たちは、たとえこの世的に何も持っていないように見られるとしても、それでも常にあのイエス様がこの私と一緒にいてくださるんだ、そのことに勇気づけられ、慰められて、 自分に与えられている人生を生きることができるようにされている、キリスト者っていうのはそういうもんなんだということです。ぜひまだイエスも知らない人たちにも伝えたい、そういう願いがあって、ステファノは、出向いていきました。でステファノはそのために命を落とすわけですが、しかしステファノがこれが愛によって行ったことなのだということは、実は、ユダヤの人たちによくその周りにいて事情を分かっている人たちにはよく分かったことなんです。それでどうなるか、ステファノは石にで打ち殺されてしまいますけれども、その殺された時にこの出来事の一部始終を見ていて、ステファノの在り方を理解した人たちはキリスト者ではなくてもその死を大変に残念があって悲しんだんだというふうに言われています。少し先ですけれども、8章の2節のところにステファノの死を嘆き悲しむ信心深いユダヤ人たちがいたのだというふうに語られています。227ページ下の段のちょうど真ん中ぐらいですが、8章の2節をお聞きします。しかし信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。ステファノは石で打ち殺されますが葬られます。丁寧に葬られて大変悲しまれます。このステファノを葬った人たち、信仰深い人々と言われていますが、これ教会の人たちじゃないんです。エルサレムのユダヤ人たちです。なんでそんなふうに言えるのか、ステファノが亡くなったことがきっかけで大迫害が起こったって、7章の終わりに書いてあります。で、ステファノはもちろん石で打ち殺されるわけですが、しかしステファノを手引きして、解放された奴隷の回廊に向かわせた、そういうギリシャ語を話すキリスト者たちも全員がステファノの一味だというふうに考えられて、迫害されるということが起こるわけです。エルサレムにとどまっていてはステファノは殺されてしまいますが、ステファノと同じように他の人たちも命を狙われるので、エルサレムから離れていくことになります。でところでです、今の話というのは実はこれギリシャ語を話すユダヤ人キリスト者の話なんです。一方には、ギリシャ語を話さないヘブライ語しか喋らない、使徒たちのような、そういうキリスト者もいます。でこのヘブライ語を話すキリスト者たちは今回のことには関わりがないというふうに見られて、辛くもこれはエルサレムにとどまっていることができるんです。なので、7章の終わりのところ、見ますと、ごめん、8章ですね、8章の、1節の、後ろの方です。段落変わっているところを見ますと、こう書いてあります。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていったって書いてあります。使徒たちはとどまっていたけれども、他の人たちは、ユダとサマリアの地方に散っていった。でこれどうしてかっていうと、使徒たちは、ヘブライ語を話すユダヤ人で、この人たちは今回のことに無関係だっていうふうに見られたからです。ということは、実は使徒たちだけではなくてヘブライ語を話すユダヤ人たちは、迫害されなかったんです。ところがです、迫害の矛先が自分たちに向かってこないからといって、エルサレムにとどまることができたキリスト者たちはステファノを葬ることできたかというとできないんです。なんでかって言ったら、ステファノの亡骸を葬ろうとして手を出した途端に、あの人はあのステファノの一味だということになってしまう。仮にペトロがそんなことをやろうもんならです、あれは表ではつながっていないようだけど裏ではつながっていたんだとなって、今度はペトロ一人だけではなくて、それこそヘブライ語をしゃべるユダヤ人たち、キリスト者たちが全員あの迫害の対象になってしまっては困るので、ペトロをはじめ使徒たちは誰もステファノの亡骸に手を出せません。それでステファノを葬ったのはキリスト者ではない人たちがこれを行うようになったわけです。ステファノがどんなに 貧しい人たちへの真実な思いで満ち溢れていたか、本当に貧しい人たちへの配慮や心遣いや思いやりに満ちていた、そのことを見ていた人たちがいたわけです。そしてステファノが回廊に乗り込んでいったのは本当にイエス様の福音によってその貧しさの中で生きることができるんだ、そのことを伝えようとして乗り込んでいったんだ、そのことを知っていて心の内でステファノの行動に敬意を持っていた、敬う思いを持っていた、そういう人たちが、ステファノを葬りました。これが、ステファノが愛の動機で行ったということ、第一のことです。第二のこととして、ステファノへの反発と、迫害、そして、ステファノの殉教、その結果、キリスト者たちが大勢エルサレムから追い出されてしまった出来事というのは、実はこれは主イエスが最初に弟子たちに教えておられた教会がエルサレムから全世界に広がっていくことになるという、その約束の始まりになっています。使徒言行録の1章8節のところでイエスは弟子たちにこうおっしゃってました。1章の8節をお聞きします。213ページです。213ページ下の段の3行目ぐらいですが、使徒言行録1章の8節をお読みします。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。イエス様がこういう約束を弟子たちにしておられました。そしてペンテコステの聖霊降臨の日以来、エルサレムの町の中で洗礼を受け教会に連なる人たちは大勢増えていたんですけれど、しかしその時点ではまだこの教会の群れというのはエルサレムの町の中だけにとどまっていたんです。イエス様がおっしゃったユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てに至るまでイエス様の福音が語られ信じる教会の群れが広まっていくというのは、実はまさしくこのステファノの死の出来事、そしてそれに引き続いて起こった教会への迫害の出来事があったればこそ始まったことなんです。ステファノの死によって実は世界中に福音が広まっていく、その発端が開かれました。そして大変象徴的なことですけれども、あのステファノが命を落とした時、その場にはサウロが居合わせたんだというふうに8章の一節に言われていました。サウロはステファノの殺害に賛成をしていた。でその時点でまさかサウロは自分がこのステファノの志の跡継ぎにやがてなっていくとは夢にも思ってなかったでしょう。でも実はステファノの死という出来事によって本当に成熟した放線花の種がパーンと弾けるみたいにです、福音がエルサレムから外に散っていく、そしてやがて世界中への伝道の最先端に先頭に、このサウロ、パウロと名前を変えますけれども、このパウロが立って福音がさらに世界中に持ち運ばれていくようになるんです。そしてそのように福音が伝えられていったその一番端っこにいるのが誰かというと、ここにいる私たちです。ステファノが命を落とすということがあったので、この日本にも福音が届けられた私たちは、キリスト教を信じるものに変えられているんです。もしステファノが命を落とさなかったら、もしかしたら未だに信仰はエルサレムだけにとどまっている、そういうことになってたかもしれません。そしてそんなふうに不思議な成り行きの中でステファノの死が用いられたということがあるわけですが、3番目に覚えたいことは、そういうふうに用いられているステファノ自身の姿です。彼は突然捕らえられて、理不尽な裁判の席に引き出されています。被告席に座らされていますけれども、実はその時ステファノの顔は天使のような輝きを帯びていたのだと言われていました。6章の15節のところです。 最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。突然捕らえられて自分はこの先どうなるんだろうと不安な顔をしていたというのではないんです。そうではなくて、まるで天使がそこにいるみたいに顔を輝かせてステファノがその場にいたんだと、ここに言われています。で、このように本当にその人間の顔が光り輝くというのは何人か聖書の中に出てきます。かつてシナイ山で神様から十戒の二枚の板をいただいたモーセがそうでした。モーセは十戒の二枚の板を抱えて山から降りてきたときに本当に喜んでですね、顔を輝かして明るい顔で降りてきたんです。で、みんながそう言うまでモーセは自分の顔がそうなっていることに気がつかなかったと書かれていますけれども、本当に神様の御業に用いられて、神様の真実な出来事がここに起こっているんだ、そのことに出会わされるときにモーセは顔を輝かしていたんです。あるいはフィリポ・カイサリアの近所の山に登って、ペトロとヤコブとヨハネと3人の弟子たちだけ連れて登った時のイエス様が全身が光り輝いたというふうに言われています。イエス様の変容とか変貌とか言われる出来事ですけれども、あの時にイエス様は本来のご自身の姿を一瞬だけお取りになりました。神様の御業を述べ伝える、本当に神様に仕えていく、その喜びが全身から溢れていた時にイエス様は顔だけじゃなくて全身が光り輝くようなお姿になられたんだというふうに言われているんです。そして実はこの時のステファノがそうであったと言われているんです。裁判の席に引き出されて、このあと不当な裁判の中でステファノはリンチにあって殺されていきますけれども、しかしステファノはそんなことよりも本当に自分がこの教会の中で貧しい兄弟姉妹のために仕えることを許され、そしてさらにその先に本当にイエス様によって救われるべき貧しい人たちがいることにも出会わされ、そのことに一生懸命仕える愛の動機で生きていく中で、ステファノ自身は本当に顔を輝かせてその働きに当たっていたのです。キリストの御用に用いられるとき、その人はですたとえどんなに部分的であったとしてもキリストの輝きを映し出すようになって生きていくようなところがあります。そしてそれは実はこの日のステファノだけではないということを最後に覚えたいと思うんです。この日のステファノほどはっきりはしてないかもしれませんけれど、しかし地上の教会もです、すべての教会が礼拝のたんびにキリストの輝きに包まれ、それを照り返して歩んでいくのだということを覚えたいと思います。私たちはこの教会に集まってここで何を経験するのか、毎週毎週ここで知らされるのはイエス様の十字架の上から光が輝いてきて私たちを照らしてくださっているということだろうと思います。私たちはその光に照らされながら自分がなんて貧しい、なんと弱い惨めなものかということを思わざるを得ないですけれども、しかしそういう本当に自分自身ではあるのだけれども、不思議なことにまさに貧しいものでありながら私たちはキリストの光を照り返すものとして不思議な輝きを与えられて、この地上の生活を歩んでいくようにされるんです。この私を見れば本当に貧しいものに過ぎない、本当に弱く脆いものに過ぎないけれども、しかしそういう私が神様の光に照らされて今日ここで生きていいのだ、そのことを表しながらキリスト者は生きていきます。自分が毎日毎日歩んでいく生活の中で失敗をすることがあるかもしれません。思うようにならないことや自分が伝えたいことがうまく伝わらなくて行き違いがあって本当につらい悲しい思いをすることだってあるかもしれません。しかしそのままの姿で実は私たちはイエス様に励まされ、あなたはなおそこで生きるのだと言われてです、そして自分はこういうものとしてこの与えられている人生を生きてまいります、私はこの生活を歩んでまいりますって、本当に辛く厳しく思うようにならないことがたくさんあるけれども、しかしそれでも生きていいのだと言われていることを私は知っています、そうやって私は生きていますと歩んでいくときに、実は私たちは今ある自分自身が本当に神様の温かな光に照らされていることを思い、そしてその光を照り返すものとして、それぞれの人生の中で 周りの人たちに小さな温かさや、また小さな光を与えることができるようにされているんです。キリストの光が私たちを照らす、それは単なる美しい言葉だけのことではありません。本当に私たちが自分の人生をもってこの世で神様の輝きを照り返し、そしてご栄光を表すものとして生きるように招かれているのだということを確かなこととして覚えたいと思います。あの日ステファノを照らし、ステファノが本当に顔を輝かせていた、その神様のご栄光がここにいる一人一人の上にも注がれています。私たちはステファノの何分の1かでも顔を輝かせながら、それぞれ与えられているこの地上の生活に歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ステファノが教会の中で貧しい兄弟姉妹に仕える役割に立てられ、そのことを懸命に行い、また彼に与えられている賜物を精一杯用いたときに、ステファノには次々と新しい役割が開かれ、そしてそれはとうとう教会の境を越えてこの世の人たちに直にキリストの福音をもたらすというところまで行きました。この世にイエス様のことを述べ伝えるときに本当に困難があるのだということをステファノの殉教は表していますけれども、しかし同時にステファノ自身は本当にあなたの栄光に照らされ、慰めと勇気と喜びと与えられて、その地上の生活を終わりまで歩んでいたことを思わされます。ここにいる私たちも人間的な見方では必ずしもいいことずくめの人生を生きてはいませんけれども、しかしそれぞれにあなたから本当に大切なこの地上の一人の人間としての生活を与えられ、そのところで共に歩んでくださる主に慰められ、励まされ、勇気づけられながら、貧しい自分として、しかし確かにあなたに覚えられ、慈しまれ、愛されているものとして生きる生活を与えられていることを感謝いたします。どうぞ私たちがそのようにあなたから顧みられ、命を与えられて今日生きるものとしてふさわしい生活を送っていくことができますように導いてください。今日あなたが私たちに語ってくださった福音が全ての方々にも語りかけられるものであることを信じます。どうか私たちが聞かされた福音を持ち運ぶ器として用いられ、そしてさらに多くの方々がその人生を喜びに満ちた、本当に支えのある頼もしい方に伴われているものとして歩んでいくことがおできになりますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。